聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第55章1節から5節。渇き覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、飢えを満たさぬ者のために労するのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに。見よ、かつて私は彼を立てて諸国民への証人とし、諸国民の指導者、統治者とした。今あなたは知らなかった国に呼びかける。あなたを知らなかった国はあなたのもとに馳せ参じるであろう。あなたの神である主、あなたに輝きを与えられるイスラエルの聖なる神のゆえに。新約聖書マタイによる福音書第6章11節。私たちに必要な糧を今日与えてください。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、日によって気温が大きく変わる季節の変わり目となっています。あなたが私たちの健康を支え招いてくださって、この礼拝に集うことができましたことを感謝いたします。どうぞ気候の変動の激しい時、教会に連なる者たちと家族との健康を支えていってください。私たちはあなたの恵みの御心によって生かされ、日々の生活を守られています。しかしそのあなたの恵みに感謝することなく、自分の力で生きているかのように錯覚し、自分の思いや願いばかりを追い求め、自分を主人として生きています。あなたに感謝し、あなたを愛することを失った私たちは、隣人をも愛するよりも傷つけてしまうことばかりをしています。罪深い私たちをどうぞ憐れみ、お許しください。そのような私たちをあなたはなお招いてくださり、御言葉を語りかけてくださっています。あなたの御言葉を聞き、あなたの恵みの御心に応えて悔い改め、あなたのもとに立ち返り、あなたと共に生きるものとなることができますように導いてください。聖霊なる神様がこの礼拝に親しく臨み、御業を行ってくださいますように。本日も午前と午後の2回に分かれて主立礼拝が行われています。高齢者や基礎疾患のある方々を新型コロナウイルスの感染から守ってください。しかしこのことによって交わりが分かたれており、教会の活動が様々な妨げを受けています。私たちの群れをあなたが御言葉によって養い、お互いのことを覚えて取りなし祈ることによって、主にある交わりを維持していくことができますようにお導きください。そして来年からは主立礼拝を午前のみの1回に戻そうとしています。それによっていろいろな教会の営みを再建していくことができますように、そのために良い準備をして教会の新しい在り方を築いていくことができますよう導いてください。特に教会の大切な使命である伝道をしっかり成していくことができますように。来週の主の日には伝道礼拝を行います。祈って準備し、思い定めている人に声をかけて礼拝に誘うことができますように。そしてあなたがその方々を礼拝へと招いてくださいますように。チラシやホームページなどをあなたご自身が用いてくださって、救いの御業を推し進めてください。そのことに私たちが少しでも関わることができますように。 今信仰を求め、あなたとの出会いを求めて礼拝や祈祷会に出席しておられる弓道中の方々を導いてください。洗礼を受けようという志を与えられて準備をしている方々があることを感謝いたします。聖霊の働きによって洗礼の良い導きが与えられますように。この礼拝に出席することができず、自宅で音声を聞いたり説教原稿を読むことによって御言葉に触れている方々にも御言葉による守りと導きとを与えてください。今病気で苦しみ闘病の生活を送っている方々に癒しを与えてください。高齢になり弱りや衰えを覚えている方々を支えてください。介護施設で生活している方々に慰めと平安とがありますように。家族の看病や介護をしている人たちを支えてください。また困難に直面して行き詰まりを覚えている人たち、歩むべき道を見失って迷っている人たちにあなたの守りと導きとを与えてください。主よ、先週には病床で洗礼を受けて天に召された一人の兄弟の葬式が行われました。あなたが兄弟をその人生の最後の時に家族の信仰を通して洗礼と導いてくださったことを感謝いたします。悲しみの中にあるご家庭に慰めと導きとを与えてください。またその他にも肉親を失った悲しみの中にある方々がいます。どうぞあなたの慰めと力づけを豊かに与えてください。昨日は教会学校のハイキングが行われました。天候も支えられて多くの子どもたちと保護者の方々が参加して良い時を持つことができたことを感謝いたします。教会学校に集っている子どもたちを導き祝福をしてください。そして教会学校のこれからのクリスマスに向けての歩みを導いていってくださいますように。また本日は佐藤淳新学生が菅鴨教会において説教奉仕をしました。佐藤淳新学生をあなたの御言葉を語る器として豊かに用いていってくださいますように。先週私たちは新学校における伝道者養成の働きを覚えて祈り献金を捧げました。伝道献身者をあなたが新たに起こしていってくださり、また新学校と教会とにおいて良い働き、あと養いを与えてくださり、そして使わされていくことができますように。私たちが進学校とりわけ東京進学大学を覚えて引き続き祈り支えていくことができますよう導いてください。この主の日に礼拝を守っている一つ一つの教会を祝福し、御言葉が力強く語られ、またあなたへの賛美と祈りがこの世界全体に響き渡っていきますように。ウクライナとロシアとの間の戦争が一日も早く終わりますように。スーダンにおける内戦も収束をしますように。しかしまた新たにイスラエルとハマスとの間に戦いが起ころうとしており、さらに多くの人々の命が危険にさらされています。愚かな戦いをやめることができない人間を憐れみ、この世界に平和をもたらしてください。戦いによって傷ついている人々をお守りください。国々の指導者たちを導き、戦いをやめ平和をもたらす誠の知恵と誠の勇気を与えてくださいますように。また気候変動の影響によって世界各地でこれまでに体験したことのないような自然災害が起きています。あるところでは洪水が起き、他のところでは干ばつが起きています。あなたが創造し私たちの生きる場として与えてくださったこの世界をあなたは私たち人間に委ね、御心に従ってこの世界を管理せよとお命じになりました。あなたが私たち人間に与えてくださっているこの務めを適切に行い、環境破壊を防いでいくことができますように。そして私たちがあなたこそがこの世界と私たちとを支配し導いていてくださることを信じて、罪を悔い改めつつこの世界と人々とのために取りなしの祈りを捧げていくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。礼拝において 主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りを読みつつ御言葉に聞いています。で、本日はその第4の祈り、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちがいつも祈っている言葉では、我らの日用の糧を今日も与えたまえです。この祈りから主の祈りは後半に入ります。主の祈りは6つの祈り求めからなっていて、最初の3つは神の御名が崇められますように、神の御国が来ますように、神の御心が行われますようにという神についての祈りだったのに対して、この第4の祈りからの後半の3つは我らについての祈りとなっています。焦点が神から私たちにこう変わっているのです。で、主の祈りはそのように前半と後半に分けることができるのですが、しかしそのように分けてしまうことには危険もあります。前半は神のための祈りで、後半は私たちのための祈りだと考えてしまうと、後半だけが自分たちに関係する祈りだと思ってしまう間違いに陥る危険があるのです。しかし私たちがこれまで前半の祈りにおいて見てきたのは、これらの祈りが私たちを天の父である神を信じて生きることへと導いてくれるということでした。つまり前半の3つの祈りも私たちのための祈りだと言えるのです。主の祈りはその全体が父なる神を信じて神と共に生きる私たちのための祈りなのです。その中で前半は神に焦点が当てられており、後半は私たちに焦点が当てられているのです。で、その後半の冒頭に置かれているのが本日の私たちに必要な糧を今日与えてくださいという祈りです。私たちが生きていくのに必要な糧を与えてくださいということを、この後半の最初に祈るようにと主イエスは教えてくださったんです。糧と訳されている言葉は文字通りにはパンです。主イエスの生きておられた地域においてはパンが主食でした。だからパンという言葉が使われたのです。私たちの生活で言えばそれはご飯にあたると言えるでしょう。いずれにせよ、ここで言う糧というのは食事の中心、それによってこそ力を与えられて生きることができるものです。それを神に祈り求めなさいと主イエスはお命じになったのです。つまり私たちが生きていくのに必要な食べ物を与えてくださるのは神なのだということです。で、その日食べるものに困ってはいない私たちは、この祈りをあまり切実なこととして受け止めることができないかもしれません。しかし今も貧しさのゆえに十分に食べ物を得ることができずにいる人々がいるわけですし、また以前よりもそういう人は増えています。社会の格差が広がることによって、一方には何でも好きなものを食べることができる人がおり、他方にはその日食べるものにも困っている人がいるのです。で、主イエスの時代にはほんの一部の人を除く多くの人々がその日の食べ物を得るために必死でした。そういう人々にとっては今日の糧を神に祈り求めるということは切実なことだったでしょう。で、しかし今私たちは食べるものに困ってはいないかもしれませんが、この先どうなるかは分かりません。世界の人口が増えていっている中で気候変動が進んでいます。世界の食料事情はこの先どうなっていくか分かりません。また今起こっているように戦争によって食料の輸出や輸入が滞るということもあります。そうなったらば食料自給率が極めて低い日本人は真っ先に飢えるようになるとも言われています。食べるものに困らないっていうのは決して当たり前のことではないわけです。しかしそうではあっても今日食べるものに困ってはいない中ではこの祈りは実感が伴わずピンとこないと感じるかもしれません。けれどもたとえ食べるものに困ってはいなくても、 私たちは本当の糧をなかなか得ることができないという飢えを感じているのではないでしょうか。本当の糧っていうのは、それによってこそ本当に生きることができるもの、私たちの魂を本当に養い力を与えるものです。あり余るほどの食べ物があっても、この本当の糧がなければ、私たちの魂は飢え死にしてしまうのです。あるいはこういうことも言えるでしょう。食べ物が豊かにあっても、それを食べることができるのは健康だからです。健康が失われたら、だんだんに食事も取れなくなって弱ってしまいます。で、そうなった時に、その人が本当の糧を得ているかどうかがはっきりしてくるのです。食物という肉体の糧によってしか養われていない人は、それを取れなくなってしまったらば、自分を養い力を与えてくれるものが何もなくなってしまいます。しかし、魂を養う本当の糧を得ている人は、食べ物を得ることができなくなり、肉体においては弱っていっても、あるいは食事も喉を通らないような悩み、苦しみ、悲しみ、心配事に捉えられてしまっても、なお養われ、生きる力を与えられるのです。食べ物はもちろん私たちが生きていくためになくてはならないものですが、しかし私たちが本当に元気に力強く生きていくための本当の糧は、それとは別のものであり、その本当の糧を神に祈り求めることを、この祈りは教えているのです。私たちに必要な糧を今日与えてくださいという祈りは、今日食べるものを与えてくださいということだけではなくて、魂の糧、私たちを本当に生かす糧を求める祈りであるということができます。その糧を天の父なる神に求めることを、自分のための祈りの最初に祈りなさいと主イエスは教えてくださったのです。それは、私たちの生活や人生は神が与えてくださる糧によってこそ支えられ養われるのだということです。主の祈りは、それ全体が父なる神を信じて神と共に生きる私たちのための祈りであると先ほど申しましたが、神を信じて神と共に生きるっていうのは、神から糧をいただいてそれによって生きるということなのです。自分が生きていくための糧は自分で見出して自分で得ると、そのための手助けを神に求めるというのは、神を信じて神と共に生きることではありません。それは自分のために神を利用しているというだけのことです。神と共に生きるためには、私たちはまず神こそが私たちを養ってくださるのだということを見つめて、神が与えてくださる糧を求めていかなければならないんです。ところで、私たちが日頃祈っている第4の祈りは、我らの日用の糧を今日も与えたまえです。で、新共同訳聖書の私たちに必要な糧を今日与えてくださいとはだいぶ違っています。日用のが必要なになっているのです。で、ここは以前の口語訳聖書では、私たちの日ごとの食物を今日もお与えくださいとなっていました。日ごとのは日用のと同じ意味です。日用のっていうのは日用品とか日用雑貨の日用であって、日々のという意味です。毎日毎日のその日その日の糧を求める祈りです。しかし、必要なっていうのはそれとは意味が違います。で、こういう違いが起こるのは、この日ごとのとか必要なと訳されている言葉が非常に珍しい言葉で、学者たちもその意味を特定できないでいるからです。で、この言葉は言語のギリシャ語でエピウシオスというのですが、それは上という意味のエピという言葉と、 本質とか存在という意味のウシアという言葉がからなっているっていうのが一つの説です。でそういうふうに考えるとこの言葉は存在の上の存在のためのという意味になり、そこから必要なという訳が出てくるのです。でそれをさらに今日の存在のためのと取ると、今日生きるための、日ごとのという意味になります。日ごとのとか日曜のっていうのはそういう捉え方から生まれてきた訳です。ですからこの必要なと日ごとのは見かけほど違った意味ではないとも言えます。今日生きていくのに必要なというふうに考えれば、どっちの意味も生きることになるのです。でしかしこのエピウシオスという言葉自体には今日という意味はありません。その後のところに今日与えてくださいとありますから、それと合わせると必要な糧を今日与えてくださいというふうになります。でそれは日ごとの糧を毎日祈り求めることですから、そこから日ごとの日曜のという訳が生まれてきたものと思われます。しかしその日曜のとか日ごとのという意味はこの今日与えてくださいにおいて表されているわけですから、このエピウシオスという言葉はむしろこの新共同訳のように必要なというふうに読むのが適切なのではないでしょうか。私たちが生きていくのに本当に必要な糧、本当に私たちを養い生かしてくれる糧を神に祈り求めているのがこの祈りなのです。でそういうふうに捉えるときに、本日共に読まれた旧約聖書の箇所イザヤ書55章1節から5節とのつながりが見えてきます。このイザヤ書55章の2節に、なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、飢えを満たさぬ者のために労するのか、私に聞き従えば良いものを得ることができる、あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろうとあります。私たちは糧にならぬ者のために銀を測って払い、飢えを満たさぬ者のために労していることが多いのではないでしょうか。つまり本当の糧、本当に必要な糧を求めているだろうかということです。私たちが必死になって追い求めているもの、これがあれば人生が支えられ充実すると思って努力して得ようとしているものは本当に必要な糧だろうか。本当に人生を支え養い力を与える糧なのだろうか。そういう問いかけを自分自身に投げかけてみる必要があるのです。そしてここには、私に聞き従えば良いものを食べることができる、あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろうとあります。私に聞き従う、つまり神の御言葉を聞きそれに従っていくことによってこそ本当の糧が得られる、そこにこそ本当に良いもので養われ豊かさに生きる道があるのだというのです。神の御言葉こそ本当に必要な糧だということです。でその次の3節には、耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい、聞き従って魂に命を得よ、私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ、ダビデに約束した真実の慈しみのゆえにとあります。耳を傾けて神の御言葉を聞く、そのことによって何が示されるのか、それは私はあなたたちと常しえの契約を結ぶということです。神が私たちと契約を結んでくださる、それは神が私たちと特別の関係を持ってくださるということであり、私たちを神の民として神のもとでその恵みと慈しみによって養い生かしてくださるということです。神が神の方から私たちとそういう関係を結ぼうとして手を差し伸べてくださっている、そのことをこの御言葉は 語るのです。ですがその御言葉に聞き従うっていうのは、神が差し伸べてくださっている手を握り返して、神と共に生きるものとなること、神の恵みと慈しみによって養われて生きるものにしていただくことです。そこにこそ本当の糧に養われ、良いものを食べ、魂が豊かに養われる幸いがあるのです。しかも神はその本当の糧を恵みによってただで何の代価もなしに私たちに与えようとしてくださっているのです。そのことがこのイザヤ書55章の一節に語られています。乾きを覚えている者は皆水のところに来るがよい、銀を持たない者も来るがよい、穀物を求めて食べよ、来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。神は値を払うことなくただで本当の糧を私たちに与えてくださるんです。この糧をいただくのに何の資格もいりません。神の恵みにふさわしい立派な正しい清いものにならなければならないということは全くないのです。神はそのようなふさわしさなど全くない罪人である私たちを、私たちに必要な糧をただで与えてくださるのです。で、このことを具体的に実現してくださったのが主イエス・キリストです。主イエス・キリストがは神の一人子、ご自身が神であられる方でした。その神の子が私たちと同じ人間になり、しかも私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださったのです。本当は私たちが受けなければならない罪の報いを神の一人子が十字架にかかって代わって受けてくださったのです。それによって罪人である私たちが罪人であるままで許しを与えられ、神の恵みのもとに置かれました。神はそのようにして私たちにただで何の代価を求めることもなく、むしろご自身が代価を払って救いを与えてくださったのです。私たちの魂を生かし養う本当の糧がこの主イエス・キリストの十字架によって与えられているのです。私たちに必要な糧を今日与えてくださいと祈るのは、この本当の糧をいただいてそれによって生かされていくためなのです。で、先ほどのエピウシオスという言葉にはもう一つの解釈があります。それは来ようとしているという意味のエピウサという言葉が元になっているという読み方です。そうするとこれは必要なでも日ごとのでもなくて、この後のこれからのという意味になります。この後の糧、このこれからの糧、それは次に取る食事ということであり、あるいは明日の、さらには将来の食事ということになります。それを今日与えてくださいと祈るわけですから、これからの糧を今日与えてくださいということになります。そのようにこの祈りは自分がこれから生きていき歩んでいくその一歩先における糧を祈り求めているとも言えるのです。これもまた意味深いことです。私たちは自分の命が1時間後にどうなっているのか分かりません。ついさっきまでは平穏無事な日常が続いていたのに、何らかの出来事によってそれが全くひっくり返されて、思ってもみなかった苦しみや悲しみに突き落とされるということもあるのです。そのような人生において一歩先のこと、そこにおける糧を、養いを神に祈り求める、それは自分の人生のこれからを神の御手に委ねて生きるということです。この祈りを祈ることにはそういう意味もあるのです。で、それはこのマタイ福音書のこの後の6章の25節以下で主イエスが 思い悩むなというふうに教えてくださったことと通じます。6章の一番最後のところに、だから明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む、その日の苦労はその日だけで十分であるとあります。そのように明日のことを思い悩むことなく生きることができるのは、明日の糧を神に祈り求めつつ生きることによってなのです。でさらにもう一つ、この祈りにおいて心に留めておくべきなのは、今日与えてくださいという言葉です。私たちが祈っている言葉においては、あるいはまた口語訳聖書においても今日もとなっていますが、原文にはこのもにあたる字はありません。今日与えてくださいが正しい訳です。で今日もっていう訳は、先ほどの日ごとのという捉え方から生まれたのでしょう。日ごとの糧を、昨日も今日も明日も与えてくださいと毎日祈る、そういう理解です。でしてそういう意味は原文にはありません。語られているのは昨日も今日も明日もという継続ではなくて、今日与えてくださいということなんです。それは今日この日を生きていくために必要な糧を今日この日に与えてくださいということです。今日という日を大切にして生きることが教えられているということができると思います。神から与えられる本当の糧によって養われ生かされるのは、いつかではなくて今日なのです。今日この日に神からの糧をいただかなければ、私たちは生きていくことができないのです。今日の食事にありつけなければ、飢えたまま世を迎えなければならず、明日の力が出ないように、今日神からの糧をいただいて、それによって養われなければ、私たちの人生は弱り衰えていってしまうのです。だから毎日三度三度の食事をとるように、私たちは毎日私たちに必要な糧を今日与えてくださいと祈るのです。で明日は明日でまたその祈りを祈るのです。それゆえに主の祈りは、私たちが毎日祈らなければならないものです。祈りは信仰にとって食事のようなもの、あるいは呼吸のようなものです。毎日食事を取らなければ健康を損ね弱っていくように、呼吸をしなければ窒息してしまうように、私たちの信仰にも祈りが必要なのです。その祈りを主イエスが教えてくださいました。それが主の祈りです。私はこの祈りを毎日祈ることによって、その日その日の歩みに必要な神からの糧によって養われていくのです。であるいは先ほどもう一つの読み方として挙げたように、自分の人生の一歩先を神に委ねて、明日のことを思い悩むことなく生きていくのです。宗教改革者のルターは、たとえ明日この世が終わるとしても、私は今日リンゴの木の苗を植えると言ったと伝えられています。今日という人、そこに与えられている使命を大切にして生きることをこの言葉は教えています。でそのように今日という日を大切にして生きることは、明日は明日の風が吹くというような思いからは出てきません。今日生きるのに本当に必要な糧を今日神に祈り求める、つまり私たちに必要な糧を今日与えてくださいと祈りつつ生きるところにこそ、そのような生き方が与えられていくのです。で最後にもう一つ、この祈りを祈るときに忘れてはならないことがあります。糧は文字通りにはパン、つまり食物です。それを我ら私たちに与えてくださいと祈るんです。その私たちとは誰でしょうか。それは家族や友人たちのみのことではありません。 神の御前における私たちとは、この世界のすべての人々です。この世界の私たちの中には、文字通りその日のパンを得ることができずに飢えている人々がいるのです。その一方で、あり余る食物が無駄にされているという現実があります。神はこういう事態をどうご覧になるでしょうか。私たちに必要な糧を今日与えてくださいと祈る私たちには、必要な糧がそれを必要としている人にちゃんと与えられていくような社会を作るために力を尽くしていく責任があるのです。この祈りを祈るごとに、その責任をも思い起こしていきたいのです。お祈りをいたします。天の父なる御神、この礼拝へと招いてくださり、あなたの御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。あなたは主イエスキリストによって主の祈りを教えてくださり、その中で私たちに必要な糧を今日与えてくださいと祈るように教えてくださいました。私たちに本当に必要な糧、私たちを本当に生かす糧は、あなたからこそ与えられるものです。それをあなたにこそ祈り求めて生きる、そこに本当に必要な糧に豊かに養われて歩む生き方が与えられていくことを、この祈りを通して教えられ感謝をいたします。そしてまた、この祈りを祈ることを通して、私たちが先の見えない、何が起こるかわからない人生において、これからのことを神様にお委ねをして、神様が与えてくださる養いを信じて歩んでいく、その日一日を大切にして歩んでいく、その日の苦労はその日だけで十分であるという生き方もまた与えられていくことを示されました。私たちに必要な糧を今日与えてくださいという祈りを与えてくださっていることを心から感謝をいたします。どうぞこの祈りを心から祈り、あなたの御手に私たちの歩みをお委ねをして、あなたによってこそ生かされ支えられて歩んでいくことができますように導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。